マヨチーです。
マイミロです。
本編とは別に放送しているおメール会、本日の収録日は12月5日、ですので、それまでにおメールくださいました皆様ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます
、来月の収録ですね、来年ですねの収録はですね、1月の、まあ、2週目ぐらいかなと思いますので、詳しい収録日はですね、ツイッターまたは公式ブログに記載してありますので、そちらをご参考にしていただけますと幸いでございます。ということで、まぶまぶ年内最後12月のおメール会一部、
イエイ
イエイ。早速ありがたいおメールをね、おいおい、たくさんいただいておりますので、
はい、
マイミロ様よろしくお願いします。
いきます。マムマムネーム、サイレントさん、
サイレントさん、
マヨチーさん、マイミロさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも気楽に視聴させてもらってます。
ありがとうございます。
第37回から第41回は、うん、海のスタジオでアンパンマンと会話&嘘つきチョコをぐちゃぐちゃ会でしたね、
うん、
そしてワンピースって泣ける漫画なんですね。
そう
なん
だよ。そうだよ、うん、
さて最近は全銀河の光を放つ技を使ったり、悪の花により支配された青年を救ったこともあるドジっ子の少女が気になってます。
最近また見ちゃったね。続けて、うん、
それとは関係ないのですが、うん、お二人は話してみたいアニメというと何がありますか、うん、前回話したのが10月のハロウィンだったので、ネタ更新のために質問してみました。ということで、ラクロス部と科学部に入っていても世界は救えるんだなと思ったサイレントでした。ではアデュー。
アデュー、
デュー、
ね、ありがとうございます、うんうん、私は未だに、うん、ワンピースのエンディングで、
うんうんうん、
メモリーズって2期かなんかのエンディングだったかな、
うん、聞いたら絶対わかるね、うん、
なんかその小さい頃 の, そのあれがやっぱ出てくる。
わかるわかる、うん、
ご飯食べながら
新章風景。
そうそうそう。ただね、不思議遊戯に関してはご飯食べてたりあれはないの、もうご飯その前に済ませてるから。
私不思議遊戯の時は、うん、そう正座して、でもちょうどご飯が途中で始まるぐらいのあれだったんだけど、うん、この食いしん坊 の, あの、うん、食うことに命をかけて私がやっぱり行かなかったもんね。どんなにちょいとエッチなシーンが出て、子供心に、うん、うわエッチなの見てるみたいな、うん、親にこうやって煽られて、そっからそれ以来見れないみたいなのいっぱいあったけど、
うん、そうなんだ。
あるある、恥ずかしいじゃないやっぱり。なんか
うちそういうの全くない。
あ、本当、うちなんか、うん、ママレードボーイ禁止だったもん私。
そう、だからそれがすごいな。
すごいでしょ。エッチだから見ちゃいけませんって言われたのよ、
うん、私ね、廃品回収でもらってきた、うん、セーラームーンの同人誌を拾ってきた時は止められた、これはダメって言われた、さすがにね、
うんうん、
でもまあ今セーラームーンつながりで言ったらこれあれですね、全銀河の光を放つ技を使ったり悪の花に、ね、支配された青年ドジっ子の少女、まあ、これセーラームーン、私たちの大好きな劇場もあるですよね。
そうね、うん、あでもなんか今大人だったらちょっと、うん、そわそわしちゃうかもね、大人が見てた ら, だから子供の頃はほら純粋にさ、うん、うさぎたちがエナジーを吸い取られてピンチだみたいな、汚れた目で見てしまったら、おいこれ大丈夫かゴールデンでみたい な, なんか、
あでもそうなるかもね、逆にね、
うんうんうんうん、多分そうなってたと思う、うん、
かもね、
うんうんうん、
ラクロス部科学部のねお話、世界は救えるんだなと思ったサイレントでしたっていうこれですけど、多分私が思うにこれあれプリキュアだと思うんですけど、2人はプリキュアでいいんですよね。
あーはいはいはい、
うん、
本当だった、
うん、渚がラクロス部でほのかが
科学部だから、
科学部だから、
ぶっちゃけありえないドカンだからね、
うん、やっぱ世代的に2人はプリキュア世代だからね。
そうだね、あ、うん、全然私たちはもう、
そうそうそうそう、
およびデジモン世代ですけど、
うん、言っても私ずっとプリキュア世代なんだけど。
そうね、あなたはね現在進行形でね、
現在進行形でプリキュアは大好きだからそれなんですけど、わあダメ、これちょっと話ちょっと盛り上がりすぎちゃうな。
そう
で、なんかアニメ化やるとしたら
いっぱいあるよ、だからなんか、うん、まあ、セーラームーンもそうだし、うん、不思議遊戯もそうだし、
うん、いっぱいあるよね。
全然ドラゴンボールとかもいけるし、あでもちょっと流行りだけど、
うん、
なんか久々にあのその昔のアニメの、
うん、
ジャンプアニメの昔のジャンプアニメのあの勢いがあって、うん、話もすごい面白いなって思ってるのは、うん、もう大流行りしてるけど鬼滅の刃、
あまあ流行ってるしね、最近の作品もさあ面白いなって思うのものはあるの、それこそ、
うんうんうん、
あの私滞在見た時にあハマれそうと思ったのね、
滞在、うんうん、
滞在見た時に、
うんうん、私もあの作家さん大好き、
そうハマれそうと思ったんだけど、ハマるっていう感覚とか、うん、すごい好きなんですっていう感覚って人それぞれじゃん、
うんうんうん、
でもさ言うてもさハマったって言い切れるものって 不思議遊戯とかセーラームーンとか
前世紀だよ。だからそれこそテニプリもそうだし、
そう、
だ
そういう風にハマったものじゃないと好きですって言えないのよ、う
ん、あ、わかる。であとなんかね、近年やっぱり思うけど、うん、このハードルの高さね、自分が好きだこれめっちゃハマってる、これがジャンルですみたいな、なんかそうそうそういうことに対してのハードルの高さ、
そうで自分で上げちゃってるんだと思う。そうそうそうそう、それってでも ね、
うん、
それぐらいじゃないと好きですって気軽に言えないっていう自分の中のハードルがあるわけよ。
わかるね。
で、自分が例えば喋った時に、うん、不思議遊戯の話はわーって喋れるのに、うん、あーでもな、最近滞在はそこまで喋れないとか思うのよ。
だから私も鬼滅言うてももっとやっぱ詳しい人はめっちゃいっぱいいるしなってなる。
そうだから、うん、誰かと比べた時に詳しい詳しくないっていうよりも、うん、過去の自分と比べた時に同じだけの熱量があるかって言われたら、
狂気的にハマったかって言ったら
自分の中で解いちゃって、
わかるわかるわかる、
あってことはそんなに好きじゃないかもって思っちゃうのよね、うん、それなんか今その見てるから好きって思ってるだけで、うん、じゃあこれ10年後20年後
ずっと好きですかって言われたら、
好きですかって言われたら、いやーって。ただ、うん、不思議遊戯、50歳、60歳になった時好きですかって聞かれたら、即答で入って言えるなって思うのよ。うん、私多分死ぬ時に、ね、タタラって言いながら死ぬからって思ってるから。
そうね、50、60になってもずっとウォーワイニーって言われた時には、アイレン人形くっつけるよね、
これから。だからこれぐらい好きじゃないと私好きって言えないなと思ってるのがある。自分で、
ね。うん、そうね、不思議遊戯、セーラームーンは多分好きだったよねって言ってこと、現在してくる、定期的に見るよ今でも、うん、いやそうだ一昨日見てさみたいな、
そうそう
また泣いたんだよって言って、
いややっぱ
あの時のマモちゃんはさもう全く同じ熱量で話せるもんね、多分ね。
でも7つの滞在を10年後同じだけの量で喋れるかって言われたら私多分うーんって思うのよ。
確かに確かに、
私たちにとっての不思議遊戯みたいな感じで、うんうんうんうん、7つの滞在をそれぐらい好きな人も絶対いるじゃん。
そうだね、うん、
俺は10年後20年後も滞在を愛してるみたいな人がいるわけじゃん。そ
うね、鬼滅もいるだろうね、
いるはずじゃん、うん、絶対に、
う
ん
う
ん、
そうだね。だから私もう出会った頃ぐらいの時に、うん、まあ予知に出会ったことぐらいの時に、うん、だから最初多分その不思議遊戯は見てた見てたみたいな、
うん、
ってなった時に私人生の中でやっぱ不思議遊戯を、うん、なんだろう、当時もそんなになんか、うん、まあ、当時友達がいなかったっていうのもありますけど、おい笑うんじゃねえよ、脳に舌出して笑ってんだよ、
うんうんうん、
あのなかったのあんまり。そうだから、まずその不思議遊戯は見てた見てたって言われたけど、うん、ここまであの同じ熱量だったっていうのは
そうそうそう
そうそうそう、だからやっぱりあの頃相当流行ってたよな、やっぱ流行ってたよなってこうやって思うぐらいだったんだけど、でもちょいちょい話していくうちに、うん、あれあれあれ本気だねっつって言ってこうやって、これは当時のなんかそのオタク女子人生の中で、うん、まあタスキに対して処女を捧げたと言っても過言でない限り、こっち玉褒めおよびほとほりに処女を捧げてんなみつって、うん、これは巫女の資格を失っていますねっつって、これは新座法コースですねって言われて思いながら、
だからあの吸い込まれてすぐ私新座法だった、
だからすごい嬉しかったって話です。
そうだからやっぱそうなっちゃうじゃん、うん、なるって思っちゃうんだよやっぱり自分がね、
確かに。
だからサイレントさん、なんだっけ、やりたいアニメ会、
うん、なんだろう、聞いてればわかると思う、うん、セーラームーンやら不思議遊戯やら誘惑やらドラゴンボールやらです、多分。
最初の頃はそれやるかもね、
うん、やべえな。
そうなると何百回も言ってますけど、どうやって刻んでいくかっていうことが、
だって全然トイレ休憩とか仮眠を取ったとしても3日3晩はかかるじゃないですか、多分
かかるよ、
かかりますじゃないですか。い
やまずだってオープニングの出だしについてとかね、
そうね、あのやっぱりね曲とやっぱ絵が、そうあの合う演出いっぱい、それをすごいさらになんかこう、BGM じゃなくて効果音まで入れてたりとかするのが、例えばガンダムウィングとかなんだけど、
あとスラダン、
あそうそう、それ、うん、キュッキュッキュッバッツッザバッツ、
いまだになんか普通の曲で聴いてもさ、バッシュの音聞こえるよね。
あ全然聞こえる、うわー
そうそうそうそう、
デンデンデン、
うわーってなるよね、
キュッキュッキュッキュッ
ザバッツッ、そう聞こえるよね。あれ込みでやっぱりさ
そうそうそう、
うわーってテンション
上がるよね、始まったなっていう、
そうするんだよね、
うん、な
ほらこうやって盛り上がっちゃうの、こうやって盛り上がっちゃうの、
そうそうそうなんです、それとさ分かりません、うん、ただアホみたいに長くなることは
間違いない、
間違いない、それをどう刻むかでなんか幸せに頭を悩めると思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
良いお年を、
良いお年を。
ありがとうございます、またお願いします。
で、
はい、
で続きまして、素振りをするそぶりさん、
うん、
こんにちは、初めてメールさせていただきます。
こんにちは、
名前は素振りをするそぶりとでもしてください。最近野田さんが元気ないということで 心配していただいてるね。ずっとサイレントリスナーを決め込んでいたのですが、少しでも力になればと初めてメールを打ってみます。僕が初めて聞き始めた理由は、ホラーとか都市伝説とかが大好きで、仕事中もイヤホンしていられるのでいろいろ漁って聞いていたら強ラブに出会いました。
すみません、ありがとうございます、うん。
野田さんの話は面白くて知らないことを知れるので、もっとこの人の話を聞きたい、もっとこの人を知ってみたいと思い、岡八ナイモス気づいたら全部追いかけて、マブマブまで追いついてしまいました。ありがとうございます。
生まれは東京都です。身長は自称158センチです。未婚です。
マジ聞けよ。
いろいろ知りたい。
早いのまだ読んでんだよ。何のカテゴリー、何のカテゴリーだから聞くとか、何のトークテーマだから聞くとかではなく、お二人の人間性、キャラクターにすっかりハマってしまったので、普段お仕事などいろいろ大変なこともあるでしょうけど、せめてこの収録中だけでもやりたいことをやりたいように、お二人が幸せに過ごしているなら僕もとても幸せです。長文乱文大変失礼しました。扱いづらい点もあると思うので放送に載せなくても大丈夫です。お二人の気持ちが届けばと思いメールしたので、ということで、素振りをする素振りさん、
ブリブリちゃん、ありがとうございます。ブリブリダイモン塩沢さん、ありがとうございます。
お中の人。
恥ずかしい。やっぱね、塩沢さんってこう今までの中でトップだったのよ。そのおちゃらけキャラ、2枚目キャラ、真剣なこうキャラみたいな、そのギャグもできてっていうことの、うん、私の中の頂点の人だったんだよ、ね、塩沢さんって、う
ん。塩沢さんの話する？
する？うん、そうで、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、そう、ちょっとね、あの申し訳ないんですけど、うん、事情があって、ちょっと一行だけね、こちらの方でカットさせていただいたんですけども、はいはい、文章の中で、うんうんうんうん、で別に私自身は全然不快じゃないです。この一文に関しては、
うん、前見ろもですね、うん、この一文に関しては逆に不快どころかっていうぐらいの話ですね。前見ろ的には結構相方至上主義なとこあるんで、もう全然全然全然ありがとうっていうぐらいなんですけど。
いや、だからちょっと一応いろいろな事情があってちょっとカットさせてもらったんですけど、この方にしか伝わらないようにちょっとここ喋るけど、実はこういうは、なんかこういった感じのことを私の方には結構いただいてまして、その同じような感じの内容を私の方に結構いただいてまして、
多分ね、みんな思っとる。みんな思っとる。
いや、私でもそう言われて、今まで自分が悪いと思ってたの。
あ、
それをできないだけ その能力の低さ、自分の、
うん
うん、って思ってやってたから、うんうん、それ言われた時に、あ、そういう風に見る人もいるんだって思ったんだよ、うん、正直、
うんうんうん、
でも自分では解決どうにかできないかなってちょっと思っている次第ではあったんだけども、でもすごいそういう声を結構いただいてて、
うんうんうんうん、私はね、多分このね、素振りをする素振りさんと、うん、結構同じ気持ちですよ。わかるよ、すごい、もうわかる、本当それっていう感じなんだけど、私も。
いや、でもなんか、
うんうん、その自分のあれかなって思ってたぐらいだもんね。
そう思ってたし、うんうんうん、でもなんて言えばいいのかな、うーん、あ、ちゃんと見ててくれてる人っているんだって
。そうね、見てる人はね、見てるんだね、
思いになったっていうのもある、う
ん、またまあね、やってる本人はさ、一生懸命っていうかさ、うん、まあ、必死だったりするからさ、分かんないだろうけどさ、うん、まあ、言ってもらえるっていうのもね、いいことだからね。
でも嬉しいなと思う。そうそうそう、必死にだからわーって喋って、でちゃんと喋れたかなって、やっぱり毎度不安になるんだけど、
うん、
だからそれを、
普通はそうなのよ。普通はそうなのよ。分かるよ、スブソブさん、イライラするよね。前見ろはね、毎回露骨にイライラしてる。顔に出ちゃうから。で、その度にね、やっぱね、困って笑うしかないんだけどさ、前ちはさ、優しいからね。いやいや、わかるよ。うん。
でもなんか、どうにかしなきゃなと思ってんの。はいはいはい、ずーっと思ってんの。
うん。本当だよな。
でもなんか、正直なところ、忙しくて目を背けている次第です。
でもね、それは仕方ないと思います。
あ、そう、なんか都市伝説とかね、そのホラーとかが好きでっていうことなんですけど、うんうんうん、でこっちでもそういう話はしていきたいなと思ってて、
うん、
そうだから今後はね、ちょっと私の得意分野もこっちにぶち込んでいこうかなってい
いですね、
うんうん、思ってるんで、うんうん、そぶりそぶりさん、
なんだっけ、素振りをするそぶりさん、
そぶりさん、
じゃあもう覚えて痩せるのでいいんで、ブリブリザイモンでいいですよ。
ブリブリザイモンさんもね、ぜひね、
ごめん、素振りをするそぶりさん、多分ブリブリザイモンになっちまった、ごめん。
ブリブリザイモンさんもね、ぜひこっちも聞いてもらえたらなって思うし、 あと全然話違うんだけど、
はいはいはい、
うん、このおメールいただいた時にうち の, そのネットを担当している方が、
はい、
うん、メールが届きましたよっつって連絡くれたの、
うんうんうん、はい、
その時に素振りをする素振りさんっていう方からいただきましたよって来た時に、うん、その人がね、
うん、
なんかさ文字を組み立てるアプリみたいのなんかゲームやってたの。
へえ、
うんうん、その人が、ほうほうほう、それのマルチプレイヤーみたいのに素振りをする素振りさんっていう人となんか何回もその、うん、戦ってたところにそのメールが来たから、もしかしてこの人かなって言ってたっていうそのトークがあったんだけど、
え、そうなんじゃないの。
へえ、何のゲームか忘れちゃった。なんか文字を組み立ててなんかこう戦うみたい な, なんかゲームだったんだけど、
あ、分かったかも、分かった、言霊じゃない、
なんか杉田さんがやってるって言ってたかも、言葉を作る、
そうそう、単
語を作る、
トマト窓とかなんかこうなんか7文字ぐらい12文字ぐらいを、うん、つなげて、なるべくその12文字以内で つながるように長い文字をつなげていって、コンボをつないで敵倒すみたいなやつなんだよ、うん、
え、それのマルチプレイヤーつ の, その敵ってこと、相手ってこと、
マルチプレイ対戦したってことなのかな、
そのルールが、
ちょっと私もそこまでちゃんとやったことない、一人でしかやってないから、
それでなんかそのマルチプレイヤーのその相手がなんか連続ずっとその人だったんだって、その素振りをする素振りって名前の人と何回もずっと戦ってたところにこのメールが来たから、あれみたいな感じになったって言われて、
多分言霊なんだと思うんだけど違ったらすいませんね、
でもそれを言われても確かめようがないっていう、
確かに確かに、
ただそのエピソードがちょっと入れたかったんだけど、素振りをする素振りさん、でもありがとうございます、
ありがとうございます、ね、嬉しい嬉しい、
なんかこの何て言うのかな、そのすごい嬉しかった、
うん、まゆみろもでもこれ嬉しかった、わかる、うん、同じ気持ちだよねみんなって書いて
ある、私はもう何も言えない
そうね、まちは困っちゃうけどね、困ったかもしれない、笑うしかないけどな、
だけど
君はな、君はな、うん、ありがとうございます、ブリブリザイモンさん、
ブリブリザイモン
さん、ごめん、ブリブリザイモンって名前になっちゃった、ごめん、ね、
ブリブリザイモンにするか塩沢さんがどっちかよ
どうすんだ塩沢さんできたら
脳内それでも再生しながら読むよってなる、
私一回も噛めないよ緊張しちゃう、
私だからその前にあの違う、スタジオで、
はいはい、
あのご飯食べに行った時に、うんうんうん、あとぶっちゃけ誰どういう声優さんが好きなのって男の人に聞かれたんで、うん、でその時に塩沢さんとか緑川さんって言ったら、あ、なんか鼻にかかった甘い声が好きなんだねって言われたの、
うん、
で、ああ、そうかもしれないですって言ったら、あ、だから小田さんもって言われた、うん、その時に私口からパンケーキ出ちゃったそういうつもりじゃないですけど、
漫画全部体現してんだよ、
そう、 そうなのよ、でもメールいただいて本当に嬉しいです、
うん、
ありがとうございます、また
よかったらね、
もしタイミングがあったら、
まあ、うち元気ないんで送ってやってください、うち元気ないんで送ってやってください
まあ、ホラーとかね、うん、都市伝説ネタでもいいので、うん、なんならそのネタ私を喜びするんで、
ね、
よかったら
よろしくお願いします、
はい、はい、あ、これだけはして岡八ナイモスも聞いてくださってありがとうございます、
ありがとうございます、本当に、
うん、すいません、
ね、
うん、ありがとうございます。
で続きまして、マブマブネームカフェオレポムポムクマさん、初めてお便りします、うん、前回の
前回の、
あ、前回ってことだねこれ漢字間違えちゃった、
あ、了解、
うん、初めてお便りします、前回のメール回で野田さんが闇中って言ってて、裏垢インスタも見て少し前から察して心配していました、少しでもお力になれればと思って初めてメールするので、何かお気に障るようなことがあれば無視しちゃってください、気使ってるよお前に、
すいません、
お前の繊細な部分を気使ってくれてるよみんな、優しいね、うんうん、私も根深いマイナス思考の人間なので、うん、無理に元気になってくださいとは言えないけど、でも私だけじゃなくてたくさんの人に野田さんと前田さんは元気を与えています、与えてくれています、ゆっくりでもいいしお休みしてもいいので無理しないでください、追伸、野田さん前田さんの人間性やトークの面白さも好きですけど、他番組や配信者の方に関わっていないこびないところが独立独歩有王邁進って感じでかっこよくて好きです、あと野田さんのインスタのお面つけたカラオケのストーリーも面白かったです、急にストーリーの話歌ってたのはガンダムですか、アカペラで野田さん前田さんに歌ってほしいですっていうことで、
まずそのこの四文字熟語の意味が全然わかんないんですけど、
え、だから
独立独歩、一人立ちした、一人立ちしたみたいなこと、
いや、だから己の道を突き進むっていうことじゃない、うん、独立独歩、
あー、なるほどね、
そうそうそう、
で有王なんだっけ、満身だっけ、
有王邁進です、
これ今意味調べたんですよ、
はい、 笑っちゃってんじゃん。
ためらわず、ひるまず、ひたすら目標や目的を目指してまっすぐ進むこと。
ちょっとつ盲信ってことですか。
やばいじゃん。だから周りも見ずに突っ走ってるってことでしょ。そ
う
そ
う
そ
う。で独立独歩でしょ。したこっちゃねえっていうことで歩いてるんでしょ。
恥ずかしい、恥ずかしいわ。
でも繊細さんだもんね。私もわかりますっていう、うん、無理しないでくださいっていう、こんなに気使っていただいてありがたいです ね本当に。
なんかそのまあ、11月分のおメール会の時に、うんうんうん、まあ、私が、まあ、今ちょっと不安定な感じなんですみたいな感じでふわっと言ったんですよ、うんうんうん、まあ、今回の12月分のおメール、あとそのこの放送の後か前かわからないですけど、うんうん、お賽銭企画、
はいはい、うん、
の参加してくださった皆さんもね、うん、ありがたいことに番組の感想も添えてくれたんですよ、うんうんうん、つけなくてもいいですよって言ったんですけど、うんうんうん、ありがたいことにつけてくれた。
そうですね、皆さん優しいですね。
そこにも結構な数その元気ないって聞いたんでみたいな、
うん、だからもうみんな分かってんだよ多分この番組。マヨチがもうダメになったら終わりだなって多分分かってんのよ。
うんうん、うん、でも私すごい思った。例えばだけど、いや私も本当に今病んでてもう何もしたくないんで、ちょっとラジオも続けられるかみたいなこと言ったなら分かる、
うんうん、
いやちょっと最近ちょっとね、なんかへこんでたことがあったんですよみたいな、
うんうん、
っていう軽いノリでペロってちょっと言っただけだった。
まあまあまあ、ちょっとポップにね、
ポップに一言言っただけだったんだけど、うんうんうん、まあ、もちろんそのこういうふうにメールくださったのが嬉しいんだけど、嬉しい反面すごく思ったのは、やっぱりこういう媒体って本当に気をつけなきゃいけないなっていうのを思った。
そうだ、ね、
たったああいう些細な一言でもうこんな風に、
確かに、うん、そうだね、
言ってくださるわけじゃない、うんうんうん、だから本当に気をつけなきゃなと思って、まあ、実際もあれは本当にへこんでたから、うん、結果としてありがたいなっていう気持ちになったけど、例えばちょっとした嘘の情報とかさ、本当にこういうのってわーって広まっちゃうんだなって
ね。だからやっぱり何か発信するってなった時に自分のね、うん、やっぱまあなんか価値あるないとかはともかくとして、やっぱ多少なりとも影響力っていうことがあるから、それはやっぱり気をつけていかないと ね
っていうふうに思ったんだよ。
うん、でも本当にそうだね、うん
うんうん、でも私その自分がこれだけ頑張ってますとか、 なんかそういうことを言うのがもともと好きじゃないのね。例えるなら寝てない自慢と同じだと思う、うん、
そうね、分かる分かるよ、うんうん、
それ言われたところでなわけじゃない、うんうんうん、もう今日でこういう話終わりにするけど、今回ちょっとへこんだことですごく思ったのは、あ、私誰かに話を聞いてもらえる人必要だなって思ったのよ。私家族とか友達、地元の友達とかと一緒にいる時は本当にラジオの話一切しないのね、うん、でこう声優の話とかも一切しないし、うんうん、どっちかといったらその離れたいみたいな感じだから、
そうね、おふりたい、
うん、しないんだよね、うん、でもなんかその今こういうことをしてて、こういうことをこういうふうに頑張ってて、うん、なんかこういう失敗しちゃったとか、なんか相談とか、なんかそういうことを話せる人がいないんだなって思ったのね。だから今回そういう気持ちのところにこういうメールがバーって来て、なんかすごい余計にまあ嬉しかったのもそうだし、ちゃんと聞いてくださる方っているんだなって正直思ったの。
そうだね、
なんとなく聞き流しできる媒体じゃんこういうものって、まあ、自分たちもそういうつもりでやってるし、
う
ん、
そ
んな真剣に聞いてくれって思ってるわけじゃないけど、
でまたそこでなんていうのかな、まあ、言い方ね違うのかもしれないけど、うん、自分たちにそんなに価値があるとは
思ってないし、
うん、
だからこそ余計にびっくりして、
確かにね、
そんな風に聞いてもらってたんだと思って、
逆に心配になっちゃったぐらいだもんね。
そうそうそうそう、
大丈夫ですかうちらごときにみたいな、
そうそうそうそう思ったんだよ、
うんうんうん、だよね、うん、
本当に皆さん優しいからそういうの吐き出した方がいいですよとか、う
んうんうん、いやもうこっちは全然構いませんみ
たいな、ね、構いませんからとか、うんうん、休んでくださいとか、ここで結構あったけど、うん、そういうの多分もう言ってくださるじゃない、うん、でも私そういうなんか人の優しさね、本当に心配してくれてるじゃん、うんうん、でもそれでそういう気持ちを集めて集めて集めて、うんうんうん、ああ私満たされてるって承認欲求満たす人もいるじゃない。
そうね、それを元気玉にはしねえんだっていうね。
そうそう、それで頑張ろうっていう気持ちになるならともかく、うんうん、なんかもっと心配してほしいと か要は構ってちゃうみたいな、うんうん、
それで私保てるっていう、ね、
そうそう、私そういうことしたくないし、そういうの許せないの。だって本当にちゃんと心から人の優しさで心配してるものなわけだから、うん、それはちゃんと受け取らなきゃいけないものだと思うから、う
ん
う
ん、心配する側もやってあげるつもりではもちろんやってないけど、そうそうそうそう、でも確かに あげるものなんだよ、それって。そうそう、それは糧にしないとね
と思うのね、うん、だからそういうのが好きじゃないの、うん、私承認欲求を満たすために周りを利用するみたいなのがすごく好きじゃないから、
うんうん、まあ、ミロもだよ、
うん、だからまあ言いたくないっていうのもあったんだけど、うんうんうん、あともともとネガティブで打たれ弱いから言うと頼りたくなっちゃうんだよ。で頼ったらもう私無理だと思う、立て直せなくなるのよ、うんうんうん、でそれが分かってるから言わないっていうのもあって、ただ今回はラジオでポロッと言っちゃうぐらい多分来てたんだなって自分で後々思ったの。このたくさん結構、
まあ、なんか
大丈夫ですかみたいなのを聞いて、
渦中の時はね
何にももう無理だったから、
何にもあれだけど、やっぱり、うん、後々時間が経ってきてちょっと離れて見てみると、あ、相当来てたねって、
うん、そう、うん、でもいいの、もうなんかそのなんかそういうのをひっくるめて、だから気をつけようと思った、そのラジオでの発言って気をつけようと思ったし、ちゃんと聞いてくれてる方っているんだなっていうのが本当に分かったから、
そうだね、
それだけでも本当に嬉しいし、うん、っていう感じなんですよ。あ、そう、それでなんかそのインスタのね、そうそうとストーリーね、私インスタのストーリーにその、
あ、見ましたよ。そう、ご機嫌だなって思ってこれ。
最高に、だからパチン来てる時にいろんな地元の友達に連絡して、うんうん、すいません
遊んでください
遊んでください
遊んでください、
で
分かったともっつって、
そうそう遊んでもらったんだけど、うん、その時にそうそうハロ、まあ、遅れてきたハロウィンパーティーしようみたいになって、うんうんうんうん、お面つけなきゃ絶対歌っちゃいけないカラオケって言ってそう私がジグソーのお面をつけて、友達がなんか覆面かなんかつけてたんだよね、でそれでカラオケしてたんだけど、 その時に私、うん、あれだガンダムの歌を歌ってたんだよそうそうそうそうそう、それね、そう、まあまあまあそれでアカペラね、1年記念のオープニングで歌おうかな、
うんそうね、
アカペラで、
アカペラでね、
ちょうどだから1年記念にちょうどいいじゃんさ、うん、
我々の歌を、
我々の歌を
1年記念に
歌って差し上げんよ、
うん、差し上げんよ差し上げんよ
差し上げんよ、
ね、はい、ありがとうございました。
またね、ぜひよろしくお願いします、
うん、やったうね今度ね、う
ん、はい、
続きまして、マブマブネームワッショイプラスカッコカリさん、
はい、
どうも、写真を撮ってもらったら 65% くらい目をつむっているワッショイプラスカッコ仮です、うん、なるほど、
なるほど、
まみろさん、まむまむネームありがとう、ああいえどういたしましてすいませんね、さてそろそろ年の瀬を迎えるにあたって今年1年はどんな1年でしたか、何かやり残していませんか、自分はといえば1、携帯ショップに行って、あのプランって自分ではこうなってると思ってるんですけどちゃんとなってるって聞きに行く、
うんうんうん、
2、
わかるわかる、
私服をもうちょいフォーマルなものを増やすとかです、うん、なるほど、やんなきゃいけないことは分かってるけどなんとなく先延ばしにしてることってありますよね、それを人に話しちゃうことで思い越しを上げることもあるかなと思って聞いてみました。今年はマブマブと出会えたいい年になりました。今年も1年お疲れ様でした。あまりご無理なさらないような範囲でラジオを続けてください。ありがとうございます。
確かに携帯のプランを変えたいな。
私行かなきゃいけないや、このメールで思い出した、余計なもん払ってるやつが何個かあったから、
うん、
あの自分の中のほら携帯のさ、会社のそれぞれのなんか自分のマイページみたいなのいけるじゃない、
あ、 あるある、
うん、あれで見たらなんか余計なのかかってたから、うん、解約せねえと思って、
ね、
うん、行かなきゃいけないけど、でも年内さやることいっぱいあるじゃん、
あるよ、
その携帯のところからさ、服のこと、あと髪切りに行きたいなとか、そういっぱいあるじゃん。
なんかあれが来たの。
どれが来たの？
2年契約終了しますよ。
ああ、はいはいはい、はい、
早く来ないと保証切れますよっていうの来て、うんうん、で保証切れて故障するとさ、うん、保証もう効かないじゃん、うん、っていうのを来て今見ないふりしてるだってなんか来年になったらその小さいサイズの iPhone が出るって言うから買わないでいるんだけど、
え、やっぱりその噂ある？
ある、
やっぱりあるんだ、うん、迷うね、
小さい方がいいじゃん、いや
絶対いいよ、だって iPhoneS か
S シリーズ、
S シリーズそれが一番いいよな、うんうん、手がね大きくてちっちゃいのやりづらいっていう人もいるよ、もちろん、
そう、だからそういう人は大きいの持ってばいいじゃん、
そう、大きいの持てばいいと思うけど、もうそこはもうほんと手ちっちゃいの2人とも、
そう、うんうん、私ほら親指が奇形だから、
はいはいはいはい、はい、
行かないじゃんこっちに、
そうね、う
ん、だから余計に携帯持てないんだよ、
もうじゃあもうその人間工学に基づいた最初の頃のあのちっちゃいやつじゃないのダメです
よ、ガラケーにして
それ、いや私迷ったもん一瞬、今のね、その iPhone この間まで使ってたやつが、うん、電池がもう充電がダメになっちゃって、
ね、
うん、変えたんですよ急遽、でも本当またちょびっとでかくなっちゃってやりづらいなって言って嫌だなっていう感じなんだけど、 だからもうほんと一瞬迷ったの、それを買い替えるときに、うん、もういっそガラケーにしたろかってこうやって思って、すごいよ、もうなんかアマゾンのファイヤースティックぐらいのガラケーがあって、もうこれでいいですがなと思って。
そうだ、私も迷ったの。もうだから言うても別に、うん、電話ができれば何でもよくないと思ったんだけど、そう
電話とな最低限のメールができればな、
そうそうできればよくないと思ったんだけど、
あと iPad 見ますわっつって、
ね、ダメなの？
てかガラケーっていうよりも要はガラケーぐらい小さいサイズの携帯を出してほしいわけよ、スマートフォンで。
えだからさ、うん、あれでしてほしい、例えば、うん、充電するところに挿すみたいなやつで、だキーボード挿すみたいな感じで、ガラケーのボタンのところあんじゃん、
はい、
うん、ガラケーのピコピコって押すところが、うんうんうんうん、刺すみたいな感じで、
なるほど、ね、
画面はそのままでいいから付属品でボタン打つとこだけは後付けで付けられるみたいなしてくれれば、
あそれも面白いかも、
打つだけはボタンでできるみたいなしてくれれば不便じゃないんだけど、うんうん、何の話してたんだろうだからワッショーさんの話よ、うん、だから年内先延ばしにしてることやりますか。
先延ばししすぎて、うん、年単位どころの話じゃないですね、人生いろいろ先延ばししてる気がするよ。
本当だよ ね、
だからキリがないかな、うんうん、めちゃめちゃレンタル彼氏したいんだけど、ここ最近、
いやしたいよ、めっちゃしたいよ、
なんかそれすらもうみたいな、なんか
いやでもそれは言った方がいいまだこの年齢の時に言っといた方がいい、
うん、だしなんかもうギリギリ外で若い男の子とデートできる歩ける年齢だと思うんだよ。そうやっぱりさ、あの悪とは言わないよ、もちろん悪とは言わないし、ええとは言わない、でもただ浮くやっぱし
息子さん
だよ、そうそうそう、でもなんかこの距離感違うよね、
ホストみたいなさ、そうなっちゃうじゃん。
でそれはさ結局自分が傷つくわけさ。
でもそういうの分かるしね、うん、歩いててね、自分が言われてたらね、
そうそう、で自分が傷つくわけさ結局。そうでわけがないじゃん、お金払ってんのにさ、こっちはさ、
そう普通に恋愛も今までできてこなかったのに、じゃあいざお金ができた、じゃあお金払ってやろうってなったら、もうそれすらも許されないんだ私。
ピアス
なるじゃん。
あともう年内間に合うから年内じゃなくてもいいや、でももう行きます行きます行きます、本当に行く詐欺にならないように行く。
それはでも私も本当に行きたいと思
う。マジで行く、お願いだから一緒に行こう。
正直なところさ、婚活ってさ、結婚ってさ40、50、60になっても結婚はできるの。
できます。
でもレンタル彼氏、
わかります、若い男の子とデートは
今しかできない、
今しかできないです。
そう
やっとかな、やっとかな、やっとかなホテルのいい感じのちょっとお高めのアフタヌーンティーとかエスコートされながら行きたいの。そうこの間テレビでやってて美味しそうだった、アフタヌーンティー。行こう、
その記憶で今後生きていくから
今すぐ行きたい今この収録を全て金繰りつけて走りたい具体的に詰めよう、いつ行く
いや本当詰めた方がいい、うん、
じゃないと動かねえから、動けないから。
確かにな、うん、秋か春がいい。
秋か春ね。じゃあ春がいい。
春か
早い方がいいから春にしよう。
春でしょう
か。秋まで待ってらんねえよ、春にしよう。
緊張してきた
早いまたそれでほら今ここでそのスタートで行っちゃうと春頃にもうやだ打つみたいな感じになっちゃうからもうダメダメダメ、止めといて止めといて、まだときめかないで、まだときめかないで、手を下ろせ。
私言うてもあれだもん、
胸から手を下ろせ。
あ、危ない危ない危ない、そうしましょうそうしましょうえだから私たちはやり残したことだから、レンタル彼氏、
レンタル彼氏です、
レンタル彼氏、
レンタル彼氏です。
じゃあマッシュさん、
マッシュさん、
マッシュさん、そんな感じです、
そんな感じです。
はい、またメールお願いします。
すいません、またメールお願いします。ありがとうございます、ということでまだまだありがたいおメール頂戴していますが、すいません、一部はここまでです。
おメール会はまだ続きますので、ぜひお待ちいただけると嬉しいです。
では皆さん、おメールありがとうございました。
またぜひよろしくお願いします。
それでは今日のおメール会は以上で終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。